Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは、前回に引き続き現代美術家でパラモデルメンバーの中野雄介さんです。中野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、パラモデルの前回ね、コンセプトとか作品の紹介していただいて、はい、実は中野さんが1997年に、はい、京都文化博物館ですかね、
そうですね、
の方で、開催されていたアール・ブリュット、まあ、木の芸術、の展覧会を見られてたって話を、はい、していただいたんですけども、まあ、その当時大学2回生だったということで、だいぶ以前、今とはね、もう十何年も前の話なんで、状況違うと思うんですけども、ここで最近こう改めて滋賀県の、まあ、障害のある方が、通所されたりとかしているその施設、から生まれる、作品をこの間、まあ、僕と一緒にですね、ちょっとそういう委員会に参加させていただいたんですけど、率直な印象でいろんなそういったアール・ブリュットっていう風に、まあ、紹介されたりとか、施設で生まれる作品見られてどんな感じでした？
いや、まあ、今までね、いろいろ見てきてますけど、まあ、その、やっぱこう、いつも通りおもろいなっていう印象はまずありましたね。
はいはいはい。
いや、まあ、こんだけ出てくんねんなとか、それは普通に面白かったです。
なんかこう、作り手として見たときに、なんて言うんでしょう、例えば、素材であるとか、一つ一つのね、どういったものに書いているかとか、素材であるとか、あるいはまあ、その、埋め方っていうんですかね、一個一個 その素材 の埋め方とか、なんかそういったところで気になった作品とかってありましたか？
いや、なんかね、その素材もそんな珍しいもの使ってない場合が多いじゃないですか。
そうですね、画
用紙にクレヨンやったりとか、色鉛筆やったりとかね、なんか貼っつけてるとか、なんかそういうのにその猛烈にやってたりするわけでしょ、鉛筆みたいなものをグワー塗り込んでこうツヤツヤになってるとか、あとなんか紙で鎧を作ってね、それを着て学校を歩いてるとかね、
一組鎧を作ってらっしゃる作家さんがですね、安横学校っていうところのね、で、活動されてる方、通われてていろいろ作ってらっしゃる方が、まあ、すごく面白かったんですよね。その話我々も電車の中で盛り上がってたんですけど、帰りのあれめちゃくちゃ面白かったよねっていう、なんかこう、鎧をあれは段ボールですか、
段ボールとか画用紙とか、まあ、いろいろ、使って工作っぽいですけどね、
戦国武将の鎧みたいなのも要はあれ着用できるんですよね、着れるんですよね、
自分が着用するための鎧ですよね、あれ、
ね、それ何体も作ってて、しかも教室に置いてるみたいな状態で、
シルバニアファミリーの人形にこうね、つけてミニチュアまで、
そうですね、シルバニアファミリー あの家が武家屋敷になってるバージョンとかもありましたけども、とにかくまあ何でもがこう戦国時代になるみたいな、ああいうの相当コンセプトとしてもぶっ飛んでて、めちゃくちゃ造形的にもめちゃくちゃ面白いなと思いましたね。
なんかそのとどまるところがないというかね、まあ、あと一個印象的だったのはこうその施設のね、方が集まってて、
職員さんがね、
職員さんが集まってたじゃないですか、でまあ、なんかこの作品どうやってできてきたんですかって聞いたときに、まあ、ちょっとその先生が一つこう制限した、その画用紙の上でここは書かないみたいなこう、ね、紙で隠して、じゃあ違うことをやりだして、でそこからまたその違う展開がぶわーっと拡張していったみたいなことをこう言ってはったんですよ。なんかそのまあ制限というか、なんというか、教えるわけでもなければ何でもないんだけど、ちょっとしたそのきっかけというか、 があればそこでこうまた変化して変わっていくんやなと、うんうん、なんかそのそういうこともあるんやなと面白みを感じましたけど、
ね、ね、うん、ちょうどねその前回もおっしゃってましたけども、うん、例えば油彩とか教えてはったりとかしますよね、うんうん、中野さん自身も、ねま
あ、教えてるかどうかわからない
書かせてるっていうかもしれない横で見てまあ大学とかね定時制高校とか非常勤の講師されてますけども、はい、そういった意味でも、うんうん、その例えばアトリエいろんな福祉施設のアトリエの現場でそれぞれがまあ書いてるとでもそれは自由に書いてるって言いながら例えば時間もある部分区切ってたりとか、うんうんうん、あるいは施設によってはまあ素材がそんなにたくさん、何でもかんでもその方が書きたいっていうものが手に入るわけでもなかったりとか、うんうん、いろんなまあなんていうかなその書く上で物理的な制限ってきっとあると思うんですけども、うん、なんかその中でどんどんどんどんその書くここはここ書かないとかみたいなのを決めていくっていうことが、うん、なんかもっと制限しない方ができるのか、うん、ある逆に制限することによってそこで生まれる面白さがあるのかとか、うん、いろいろ僕とか結構その辺思うんですけど、うん、教えるっていう意味で言うと、うん、ああいう作品が生まれていく現場っていうふうにはこうどんなふうに見てらっしゃいますか。
まあ、今の制限の話でよければ、うん、そのやっぱなんか何かしら の, その制限であったり縛りっていうのが、まあ、僕らがやってても必要なことって多い、
はあ
うんうん で, まあ、でもそれがちょっと重なりすぎてあかんねんけど、うん、例えばまあプラレールの僕らの作品でも、うん、プラレールっていうそのおもちゃの法則に乗っかってるんですよ、
うん
うん、でその法則の縛りがあるんやけど、うん、縛りがあるからなんか普通に壁にガーッと自由に鉛筆で例えば線描くのとは違って、うん、なんかこう逆になんか広がりが出てくる部分があるんですよね。
は
うん、まあなんかそのニュアンスに近いことかもしれんけど、うん、ちょっとこう例えば川がわー流れててね、一、うん、個石があることで、うん、岩がゴンとあることで、うん、そこからこう水がブワーなるぶつかってこう分かれていくわけじゃないですか。でそこで動きであったりとか、うん、あの形が生まれたりとかするわけやけど、うん、なんかそんなことっていうのがなんとなくあるのかなとか思って。で普通のその僕らの場合はその理性働くから割とその流れをもうちょっとこう流れ自体が弱い部分もあったりするんやけど、
どっかで自分で止めてしまったりとか、まあ、ここまでやったらやりすぎかな
とか、なんかその辺でこう止めるわけですけど、ねうん、彼らの場合は多分流れもブワーあるわけでしょ。
は
うん、でもそこにピュッて障害というかなんというかその岩がゴーンと出てきた時にブワーとぶつかって、
うん、
でそこでおもろいものがまたブワー出てくるみたいな、
うん、
なんかそんなイメージがありますね。
なるほどなるほど、うん、今目の前にアール・ブルットについて、うん、いろんなまあその現場とか美術作品についてこう解釈をした、うん、アール・ブルット、はいはい、あと日本という、まあ
立派な本が、
はい、ノマの方で、ねええ、作った本が今あるんですけども、うん、ちょっと中野さんも何ページか読んでいただいてるみたいなんですけども、ええええうん、ちょうどまあおそらく97年の、うん京都で展覧会から18年経ってって中で、はい、アルブルットっていうものとかあるいはまあアウトサイドアートって言葉で語られるようなことも多かった時代があったりとか、うん、いろいろ時代の変遷があると思うんですけども、はい、今改めて最近そういった本を読まれた時に何か気になった、うんところとか、うん、あこういう見方で作品って見られてもいるんだなとかっていうようなことってありましたか。
浅田さんもねあの記事を
ああそうですね、僕もその本編集と執筆させていただいてるんですけども、うんうん、
それは、うん、それももちろん面白くて、うん、であとまあでもこういろんなことを振り返ってこう、はい、アルブルトについて読めたので、うん、なんかすごく良かったです。なんかこう、うんうん、今までこう漠然としてたことも結構こう歴史的なこととかねはっきり分かった、うん、それはまず一つあって、
うん、
あとまあなんかその例えば中澤慎一さんが入ってるのかな、はいは
い、中澤慎一さん、うんうん入ってます ね, ね、はい、
なんか喋ってはって、
うんね、人類学者、ね、宗教学者の中澤慎一さんもその本書いてらっしゃいますけども、
ベルフリーの作品には目がいっぱい出てきて、うん、で目とか戦争といったそのことっていうのが割 と, と、ね、闘争的なことがたくさん出てくることが多い、
うん、
でもダウン症の方には闘争がないみたいなことをおっしゃって、
うんうん、
で僕そんなことを聞いたことはなかったので、うん、僕の面白いな、
うん、
で彼ら の, その作品は存在は天使のようなとか、うん、なんとか書いてあって、
うん
うん、あそれはなんかすごい面白いとこや な,、うん、ほんまにそんなことがあるのかって、ねうんうんうん、とかあとはまあ浅田君 の, その論考は、うん、なんとなくその僕がこの間話でそのよろぼし 春徳丸の話
とかにも。そうですね、前回ちょうどね、春徳丸という、昔の芸能とか能楽に出てくる、うん、キャラクターですよね、うん、まあさまざまな病であったりとか欠損的な、うん、それ欠けている何か要素を兼ね備えた、まあ、美少年というかっていう、その存在っていうのは、まあ春徳丸物語に出てきて、中野さんパラモデルの作品っていう中にも影響してると思うんですけども、僕自身もそういう芸能っていう、観点から実はアルブルトっていうのも原稿で書かせていただいたんですけども、なんかこう自分の話なんで書いてられないんで感想を述べてくださいって言いにくいんですけど、感想をお願いします。じゃあ
なんかその終焉性、芸能っていうものが代表するような、その文化というかね、
まあ、端っこにいるみたいなことですね。終焉、要は物事の端っこ、縁にいるっていう意味の終焉っていう意味ですね、
であったりとか、あと遊びっていうようなことをその論考の中でおっしゃってたけど、なんかそれが僕らには とってはすごく共感できるような、大事やなと思いながら僕らがやってきてることでもあって、なんか終焉やなっていつも僕も思ってるんですよ。
まあ、現代風景のパラモデルでも終焉やと、
僕ら王道ではないし、だから始まりが大体そのね、2人とも大学の専攻からあぶれたみたいなニュアンスがあったので、なんか始まりからすでにそうなんですね、でそこの大事さっていうのもなんかわかる、そのカテゴリーをなんか オーバーするようなところとか、またぐとか、教会にいるみたいなことっていうのはやっぱり大事やなと思ったり、そこに面白みってすごくあると思うのでね、なんかそんなことをこうアルブルットのことと結びつけて、論じてはって面白いなと思いました、
僕はあのパラモデルのね、作品というか制作、前回も、話していた、まあ、少年が、まあ、プラモデル持ってきたよっつったら飛行機持ってきたみたいな感じで、まあ、遊ぶみたいなね、いろんな遊んでいて、その時は漫画パラパラ漫画作るとか、その時はなんか模型作ってみるとかみたいな形で、遊び合う中から何か謎の造形ができたりとか、謎のルールができたりとかして、それをなんかまあ大の大人がですね、こういろんな妄想を働かしてやっていくっていう風な行為をすごく大事にされてると思うんですよね。で僕その感覚っていうところと、ずっとそのまあアルブルットっていうものが、まあ結果的には画用紙とか新聞紙とかに何かを書くから造形物は生まれるんですけども、すごくなんかこう神と戯れてるというか、遊んでいる感じ、なんかパフォーマンスというかね、書きながらなんかこう踊り、すごい踊りながら書いてるような人もいますし、っていう感じを結構この番組とかでもいろんな施設見学行かせていただいて思ってきたことがあるんですけども、一つはなんかそういう遊びっていう要素はいろんな意味で創作に共通するのかなと思うんですけども、
なんか その辺に対して開いてるなという感じがしますね。本番に純粋に遊んでるというか、でその状態ってすごく僕らもいい状態やなと思うんですけど、なんかその例えばまあ2人で遊んでるとか、3人もっと複数で遊ぶ時にもこうどう展開するか分からんところって出てくるじゃないですか、読めなさであったりとか、位相外なこととか、僕らの場合はそれを2人の間にこう求めてるし、その自分でもあの分からん部分ところに境地に行きたい、分からん作品を作りたいとか、自分のこうなんか手の届く範囲ではないところまで行きたいとかっていう時に大事なことになってくるんだけど、なんか彼らの場合はもうそれを一人の中でももうすでにやっているというかね、自分のその忙しさをこう全然こう乗っかってもボンボンボンボン作品を作っていくみたいな、ね、
パラモデルがまあユニットであるっていうところがちょっと一つ面白いと思うんですけども、要はそのアルブルトの作家は一人の中でいろんなこう妄想に掛け合わせてどんどん突っ走ってやっていくという、でもまあ今まあ現代美術家としてある程度その美術教育とかも当然学んで、でやった中で当然一人で創作していくときに、まあ先ほどから中野さん理知的になるとかいうふうにおっしゃってますけど、要はどっかで理屈でセーブしてしまったりとか、するときに全く違うジャンルの人と組むとかなった時に、俺全くそんな発想ないけどお前そんなこと考えるのかみたいなことが結局それでなんかお互い乗り越えていくみたいな限界を、っていうところがあるっていう、なんかそういう意味のこう パラモデルのパラっていうかね、が、まあ、パラレルっていう意味もおっしゃいましたけど、いろんな意味が多分なんかこうあるのかなと思ったんですけど、
なんかそういう状態が極楽円形というか、僕らとしては理想郷だ、
パラダイス
って言ったりとか、単純にその天国的なイメージで遊んだりだとかね、あとその全然違う矛盾するはずの二人がいること、それが成立してるパラドックスがあるとか、
パラドックスのパラ、
なんか作品とかっていうの表現の世界はもう矛盾に満ち満ち溢れてると思いますけど、まあそういう意味のパラドックスというかね、そんなものもあればもういろんな意味がこう重層的にある、一つに限定できないっていう ところですかね、うん、パラモデルの意味は。
なるほどなるほど、うん、今後のちょっと活動の話も聞かせていただきたいんですけども、はい、まあ改めてパラモデルってなんかこう展覧会とか、うん、作品今後こういう発表していくみたいなことがありますか。
具体的なやつでいいですか。
そうですね、
これがね、今もすでに進行中の大阪の西成を拠点にしている、ね、はい、ブレーカープロジェクトさんっていう、はい、ところがあるんですけど、うん、そこの企画でレジデンスパラ日ヶ丘っていう、
もうパラついて
るん
ですね。
もうついてるんですけど、
なんでパラ日ヶ丘って地名
その辺は夕日ヶ丘っていう地名
があって、夕日ヶ丘って天王寺さんの、ね、近くのあれですよね、南の大阪市の南です、うん、西成区とか四天王寺の方ですよね、
うんうん、まあ、その地域のその、うん、特徴をこう生かしてね、うん、こうやるような企画なんですけど、うんうん、それで今やってるやつがありますね、うん、でそれのオープンが9月23日やと、
ほほほほほ、
うん、でブレーカープロジェクトさんのホームページを見ていただいたら、
なるほど、
分かるはずなので、
うん、
は
い、この番組今ねちょうど8月なんでね、うん、9月だったら、うん、いうようなこともありますけども、
あと10月31日に富山県の発電所美術館というところで個展も、はい、個展もあります。
それはパラモデルの個展、
パラモデルの個展、まあ、どっちもパラモデルですね、はい、
はい、いろんなこうパラモデルに、ね、やっぱプロジェクトにそうやって参加されたりとか、うん、はい、展覧会もっていうことなんですけども、うん、改めてちょっと最後になりますけども、はい、まあ、今回、うん、いろんなそのパラモデルとして個展をやったりとかプロジェクトっていうのもありながら、はい、ING みたいな形でね、はい、その言ってる、まあ滋賀県のアールブルット作家との絡みであったりとか、うんうんうん、そういうふうな文脈にもちょっと関わっていくっていうのは今までちょっとなかった展開なのかもしれないんですけども、ちょっとそういうふうなことの中で期待することとか自分自身もなんかこうの創作にも、うん、影響させたいなと思っていることがあったら教えていただきたいんですけども。
あ、そうですね、はい、まあ、いろんなワークショップとかはねこれまでもしてるんですけど、うん、ちょっとこうやってこう本当に裾野に降りてというかこう、うん、こう専門のところにぐっと近づいてやるっていうのは本当に今まであんまりなかったので、なんかねそこでさっきも言ってたけどその自分にも読めない展開であったりとか異想外なこう
読めないです
よね、なんか接続刺激、うん、なんかいろんなことがね、うん、生まれてほしいなというか、うん、自分だけじゃこうできひんようなところに行きたいなというのが常にあるので、うん、なんかそういう力をいただけるかなということで、はい、期待してるんですけど、ね、はい、勉強させていただきたいなと思います、
ま、いやいやこちらこそよろしくお願いいたします、はい、施設合同企画展 ING は11月の末頃からこう開催っていう話なので、またこの番組でも詳しいイベント情報などをお伝えできたらと思います、はい、改めて、2週にわたって、現代美術家でパラモデルの、メンバーの中野裕介さんにお越しいただきました。中野さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
さてそろそろ別れの時間です、パラモデルの中野裕介さんの話いかがだったでしょうか、アールブルットっていうことと、現代美術というところが、つながりそうでもちろんつながらないところがあったりとかいろんな解釈ができると思います、ただ、どんどんどんどん自分の、中で妄想を膨らませていったりとか、そこで新しい造形を生み出すっていった意味ではこう遊んでいく自分自身と遊んだりとかあるいは予想つかない相手と遊んでいくっていう行為の中から新しい価値観が生まれる、そういういうことを、パラモデルの活動と、アルブルトの活動から少し、何か共通項を見出せたのであればよかったなと思います、またパラモデルの活動にもぜひご注目ください、それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。